皆さんこんにちは、めぐみです。今日は、情熱のステージのラスト音声をねお届けしたいと思います。でこの情熱のステージに入ってすごくね、なるほどとかね、うわー生きがい持ちたいですとか、私もこれやっていきたいですとか、あなるほどそういうことだったんですねっていうようなコメントをいただく一方で、ちょっとまだなんか私の場合どうしたらいいかが見えてこないなとかね、理屈はわかるんだけれども、なんかもう私の場合は なんだろうな、やりたいことが見つからないから困ってんだよなみたいな風にまだねピンとこない人ももしかしているかもしれません。でもそれは全然ね、全然いいというか、もう全然ね、そうだと思う。で、私、この、7年前、ちょっと忘れちゃったけど、エネルギーアッププログラムっていうね、音声プログラムをリリースしたんですよ。同じようなコンセプトで。で、その時も、情熱のステージの話をしたんだけど、やっぱりね、情熱のステージと熱狂のステージから、なんか急に、なんかこう、ちょっとむ難しくなりましたね、みたいな。ちょっとなんかついていけないです、みたいな人が、正直、たくさん出たんですね。だけど、やっぱりそういう人たちも、2年とか、3年とか経って、あ、めぐみさんがあの時言ってたことってこういうことかということを本当に時間を経ってね、気づく人も多かったんですよ。で、このプログラム、この音声プログラムね、別に30日間で終わりじゃないから、ずーっと聞けるんで、はい。私がね、死なない限り、わかんない。死んでも残るかもしれないけど、この音声プログラム、ずっと残るから、だから安心してください。なんかちょっと忘れかけた頃にね、また聞いてみたりとかして、あの時は、ちょっと入ってこなかったけど、今めっちゃ入るようになったわ、みたいなことがね、必ずあると思います。なので、すごく、なんていうのかな、今ね、しっくり来なくても大丈夫だし、なんか TY っていうからいろいろやってみたから、なんかもう逆に迷ったんだけどとか、そういうのもね、大丈夫。そっから、本当にね、人に貢献するみたいなところをやって、絞られていったりとか、優先順位が見えてきたりとかもするから、大丈夫です。安心してほしいのね。で、私ね、このステージ理論とか、このスパイラルダイナミクスをさ、土台としてこのプログラム作ってるじゃないですか。でね、この考え方って本当に良くて、世の中で言われている議論とかが、あ、そういうことねって理解できるんですよ。どういうことかっていうとね、私も SNS とか見てたらね、いろんな人が議論してるんですよ。ビジョンとかいらねえよ、みたいな。とにかく、なんか目の前の仕事をやれ、みたいな。なんかそういうスパルタ系の人。なんかね、ビジョンとか、あり方とか、そういうことを言ってないで、本当にね、目の前の、なんかそのやるべきことをコツコツこなしたら、授業っていうのは大きくなるんだから、みたいな風に言う人もいますし、自分をね、満たそうと。自分を本当に心地よくしよう、みたいな。まずは自分みたいな。とにかく自分にフォーカスしろ。みたいなことを言う人もいますし、利他の精神だとかって言ってね。人に喜んでもらえて初めて自分が、幸せになるんだみたいな。自己犠牲って何みたいな。そんなことないよみたいなことを言う人もいますし、本当にね、SNS を見てると、いろんな主張をしてる人がいるんですね。で、それって全部ステージ理論なんですよ。わかります?すべては正しい。しかし、部分的であるっていうね、ケン・ウィルバーの言葉があるんですけど、みんな言ってること正しいの。目の前のこと、コツコツね、ストイックにやらなければ、スキルが身につかない。確かにそうでしょう。自分を満たさないと、人に優しくすることはできない。確かにそう。人にね、貢献して、利他的な精神を持って、それが一番幸せになる方法。確かにそうなんですよ。だから、自己犠牲と自己中心って、これも行ったり来たりするのね。自己中に自分のやりたいこと、自分を満たすこと、自分にフォーカスを当てて、自分を見ていくことっていうのも、自己中のね、自己中心性っていうのも、もちろん必要。だけど、それが、だんだんだんだん減っていってね、自己中心性が減って、他者に貢献できる、利他ですよね。利他とか、その他者貢献みたいなところに入っていくと、すごく、影響力とかも拡大していくわけよ。だけど、それって、自分をね、満たすことを捨てるわけじゃないのね。そう。だから、ステージ理論って、すごくいい考え方で、あ、なるほどな。この人は、こういうステージのことを言ってるんだなって思えばいいだけのことなのね。 あ、どっちなんだろう。やっぱり自分を満たさないといけないのかな。やっぱり相手をなんかね、貢献しないといけないのかな。とか迷わなくていいんですよ。迷わなくていいっていうか、うん。行ったり来たりするもんだから。そう。スパイラルだからね。人間の成長というものは。で、なぜスパイラルなかのかってことなんですけど、これはね、人間というものがね、一人では生きていけないものだからなんですよ。ね、私たちは自分の欲求がある。自分のやりたいことがある。自分がこうしたい、ああしたいっていう、自分の内側にある欲求というものがある。ね、個人というものが存在するんですよ。だけど、その個人というものは必ず集団の中に存在してるのね。家族だったり、コミュニティだったり、ね、国だったり、地域だったり、必ず、まあ会社だったりね、コミュニティだったり、必ず集団の中に個人っていうのは存在してるんですよ。全く一人で生きてる人なんていないのね、この現代社会において。うん。ってなると、自分自身の欲求をどういうふうにね、自分自身の感情をどういうふうに扱っていくかって、その集団の中の関係性と必ず紐づくんですね。だから自分だけを満たして幸せになれるわけないし、うん、相手のことだけ考えて幸せになれるわけないの。両方考えないといけないっていうのは、まあよく考えてみたら当たり前のことなんやんか。だから自分を満たせ議論もね、相手に貢献しろ議論も、どっちも必要に決まってるやん。終わりなんですよ。だからそれを順番にやっていこうねっていうのが、このステージ理論なんですよね。うん。面白いですよね。だから、私はね、本当にケン・ウィルバーの言葉がすごく大好きなんですよ。すべては正しい。しかし部分的であると。私たちは全体を見ることが本当に苦手なんです。だから、こうであるとか、こうであるとかっていう、格論にね、うん、走りたくなってしまうんですよ。だけど、そうじゃなくって、まあ、そりゃそうだよね、と。自分を満たすことも大事だよね。人に貢献することも大事だよね。バランスだよね。循環だよね。スパイラルだよねって思えば、なんかすごくやりやすくないですか？ね。だから、この、エネルギーアッププログラム、スパークルもね、30日間で、一応情熱、熱狂のところまで全部解説していくんね。まだ分からなくてもいいんですよ。まだ自分がそこに到達してないなって感じても全然いいんです。ただ、全体像を知っておくだけで、これからの人生、マジで生きやすくなりますから。ね、分からない、ところを進むよりも、ね、今はそこに行けてないけど、まあそういう世界があるってことを分かってた方が進みやすいじゃん。ね。だから、この情熱の音声とか、熱狂の音声を聞いてね、今の私にはちょっと早いかなって思っても大丈夫です。最後までしっかり聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、それでね、ああ、めぐみさんが言ってたのはああいうことだったのかなって、絶対に気づく時が来るから、うん。安心して。で、やっぱりね、この世界っていうのは、個人と集団だったりだとかね、男性と女性だったりだとか、うん。なんていうのかな、光とね、闇だったりだとか、スパルタと優しさだったりだとか、本当に相反するね、うん、ものの、バランスでできてるんですよ。うん。ね、面白いよね。だって原子もさ、原子の周りをさ、電子があるとかって言うじゃない？面白くない？原子の、原子核の周りを電子が回ってるみたいな。うん。人間だってそうじゃん。人間も心臓の周りに血管が張り巡らされてるわけでしょ。ね、コアがあってその周りを取り囲む何かがあるっていう。だから、そう何が言いたいかっていうと、なんかね、そのこうだああだっていうたった一つのものがあるわけじゃないって私はすごい思うやんか。うん。だってそのバランスなのよ。男がいいとか女がいいとかじゃないじゃん。光がいいとか闇がいいとかじゃないんですよ。ちょっとなんか不思議なこと言ってるかもしれないんだけど、そういうふうに、あ、すべてのものはそのバランスなんだなと、うん、いろんなね見方があるんだなって、いろんな考え方があるんだな、ね、困難は見方を変えればチャンスなんだなと、情熱の種なんだなと、今辛い思いをしているのは将来にとっては実はプラスに働くこともあるかもしれないな。何でもね、そう、スパイラルだから、循環だから。うん。なので、そう、今ね、自分の見方をね、アップデートしてほしいの。この世界の見方を。で、私、一番最初のね、音声で、人生を変えるたった一つの方法という音声をお届けしたんですね。 でそこで、うん、価値観が感情を作り、感情が行動を作り、行動が結果、つまり私たちが今見ている現実世界のあれものを決めているんだよと。だからその結果を変えたい、人生を変えたいは買ったら自分の価値観を変えていこうねっていう話をしました。インサイドアウトね、自分の内側を変えていこうと、世界の見方を変えていこうと。でここまで音声を聞いてくれてきた皆さんはね、うすうす感じてると思います。あ、価値観を変えていくということはこういうことなのかということを、うん、で私は1本目の音声で話したんですよ。言葉をね集めてくださいと。でここまでの音声でたくさんの言葉をねみんな手に入れてると思うんです。例えばね、なんだろうな、なんか、まあ、今言ったやつもそうじゃん。すべては正しい、しかし限定的であるとか、ABC 理論のね、考え方もそうじゃない?うん。とかね、あの、感情で話すんじゃなくて、感情を話してくださいとか、こういうふうな、このね、言葉をたくさん、なんかこう、手に入れてるでしょ、みんな。で、それなのよ。それが、このプログラムからみんなが得てるものなのね。新しい考え方、新しい価値観、新しい世界の見方、それが言葉によって生み出されてるわけね。だからここから先もプログラムはまだ続くし、あとちょっとになってきたけど、プログラムは続くし、何回もプログラムをね、振り返るときに、自分のお気に入りの言葉をね、選んでほしいの。自分のお気に入りの言葉を自分の中にインストールして、何か、うん、困った時があったら、何か自分がやりたいことがあったら、あ、TY だったと。うん、夢は知識だったと。あ、コンフォートゾーンから抜け出すんだったと。いうふうに今までねやらなかったセルフトーク、自分への声かけができるようになっていくんですよ。このプログラムをね何回も何回も聞いてもらうと、それこそが成果だから。うん、だから、ね、人間関係に踏み込む勇気だったと、そうだそうだったそうだったって思いながら、あの毎日をね過ごしていってほしいんですよ、意識的にね。うん、なので、あの、ここまで音声を聞いてきてくれた皆さんは、少しずつ少しずつ自分の中にね、あの、何か、こう、変化を感じてくれてると嬉しいなというふうに思います。なので、今日のアウトプットは、ぜひ皆さんのここまでのお気に入りの言葉を教えていただけると嬉しいです。ではまた次、いよいよ熱狂のステージでお会いしましょう。じゃあ、またねー。